それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所は詩編34章の8節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと859ページになります。お読みします。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。それでは本日は田辺千佳子さんに証と分かち合いをしていただきます。
私は結構短いんです。
そう、短いんですけど、だから、まあ、皆さんにいろいろ話し合いというか、私からは短いんですけれども、まず日本の多分その書いてあることも結構いい具合に書いてあるのかな。英語では Taste and see that see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. で、今仕事のことで忙しいんですけれども、やっぱり人間関係がどうしても関わってきて、私は部下2人いるんですけど、その部下の下にも2人いるので、そのチームは、5人かな、私含めているんですけれども、やっぱりその1人 の, 私にリポートしてくれてる部下のいろいろあって、やっぱり本当に、なんて言うんだろう、やっぱりそれも神様に任すって、どうしても仕事なのでは自分がやらないといけないように なってしまうというか、その立場に入ってるんですけれども、やっぱり自分がその人を変えれないので、でもそれも分かってるんですけど、どうしてもそれやっぱり仕事の内容で変えていかないといけないっていう、ちゃんと仕事もしないといけないしっていうのがあるんですけれども、やっぱりここでは この歌詞ではやっぱり神様に、その自分他の人のことも含めて神様にお任せする、神様自分がその人を変えられないので、神様にも頼むしかないのかなっていう、神様にも任せるっていう、私も毎回多分同じようなことも言ってるんですけれども、今回も本当に今結構波を通ってるんで、そうですね、だからもっとそういうの神様に任せるっていう、神様を頼るっていうことですね。自分でも変えるっていうことも、変えたいけど変えれないので、特に今のそのシチュエーションなんですけれども、やっぱりヒューメンリソースなんだ、
人事
か、その人事を人たちも関わってはいるんですけれども、やっぱりその人事の中で本当はもしそのパフォーマンスが少し落ちてたら、そういうことを言って話し合って、こいつ今後どうするかっていうのを決めるんですけれども、その法律的なことにちょっとその、私がそういうこういうパフォーマンスのもっとこういうことしてくださいって、こういういろいろなんか問題があったんで、これを直していくようにとは言ったんですけど、もしそうじゃなかったら今度次のステップに、私はしょうがないけど、しょうがないっていう言葉使ってないんですけど、でもやっぱりこうステップとして人事部に通してやらないといけないかもしれないっていうことを話した後、向こうから他の実はこういう、多分私たちこういう障害のものを持ってるから、そうこういうことできないかもしれないってことをポロッと言われたん で実際そういうことを言われると本当に人事を関わらないとできないことなの でそれで関わったんですけれども、やっぱりその人事の方もその、法律的なことも調べないといけないので、ちょっと今後のそういう仕事の内容のこうしてほしい、ああしてほしいっていう内容のことは避けてほしいって言われたんですよね。仕事はちゃんと内容的にはそのまま続けてもらうけど、そのパフォーマンスというか、そういうことに対しては絶対触れないでくださいって言われたんですね。でやっぱりそういうこと言われると、すごく自分も立場として何かすごく、やっぱり重いですよね。 そう、自分もこうなんかあの引っ張りなんか落とされたような気がして、で仕事もやっぱりやっていかないといけないのに、やっぱりそういうのがあるから、あのたくさん仕事がとか E メールもたくさんあるんですけども、そういうことであの自分もなんかこう一緒にこう引っ張れるような感じがして、すごく、まああのうん、まあ重い気持ちなんですけれども、でもやっぱりこれも自分が、ね、解決できないし、やっぱり、まあ、そういう、まあ、人事部の人もそうですけど、まあ その、まあ、そういうできるあの仕事の、ね、関わってる人たちに、まあ、お任せして、あと神様にもお任せるしかないかなと思って、で今そういう状態なんですけれども、そうだから、まあ、私これでなんかもうあのこれでなんか自分がこう引っ張れるの嫌だから、まあ、ちゃんとしっかりしないと自分ではこうなんか祈っておるんですけれども、やっぱりこう、ね、やっぱりいろいろ今から多分あるので、でそ あの人事部で話したことでもやっぱり来週金曜日に話したんで、来週の多分、まあ、月か分かんないけど、まあ、また連絡しますっていうことで回ってるんですけれども、でもその間でもやっぱり仕事をね、その彼女にあの部下にもやってもらわないといけないので、そのままあの、まあ、普通って言っちゃないけど、まあ、通りに、ただそれを触れない、そのことを触れないようにやってるんですけれども、やっぱりそうなんかすごい悩みますね。なんかあのなんて言うんでしょう、やっぱり仕事をやらないといけないので、内容的にもそういう仕事を、じゃあもしかしたらその彼女ができなかったら他の仕事をこう法律的には分かんないんですけれども、いろいろそういうことを考えさせられて、まあはい、あのまあお祈りというかお祈りしていただきたいんですけれども、はい、それでこの歌詞をちょっと入れました。実際どうなんでしょう、ゆきさん、ガヤさんとか、あの幸子さんも内藤さんも、あの幸子さんもさっきいろいろお話ししてたんだけど、同じようなあの、ね、あのことを通ってると思うんですけれども、あのそうやっぱり難しいなと思って、こういう時にこそ神様にあの委ねるんですけれども、実際に通っていってる時はなかなかねうまくいかないじゃないですか。だから、ね、これからどういう風な感じで解決するか、まあ、そのみんなの立場 あの状況の中で あの仕事できるようにどうなるのか分からないんですけれども、はい、
じゃあこれは会社勤めをしたことのある八子さんと久さんと内藤さんの気持ちで参加になるけれども、
うん、部下がいたことないんだけど、
でも勤めたことがあれば何かこう雰囲気は分かるでしょう。
雰囲気はそういう雰囲気は分かるような大きなところに勤めたのって人生の中で8ヶ月間しかないんであとは本当10人もいないような
何が10人もい
ない会社の社員が、
ね、
で自分が社長からすると、うん、こいつは言うこと聞かない厄介なやつって思われてた可能性が高いんで、うん、まあ、まずね聖書的なことで自分が分かっている範囲でね今日の箇所を説明すると、34章で詩編って、まあ、ほとんどの文が小5と34編か サブタイトルみたいなのがついてるね。34編の場合は、まあ、新改訳ではダビデによる、だからダビデが書いたと思われる詩ですね。で彼がアビメレクの前で傷、ここはそのまま読みます、放送禁止用語なんだろうけど、彼がアビメルクの前でキチガイを装い彼に追われて去った時っていうサブタイトルみたいについてるんですけど、アビメレクって多分複数出てくると思うんです、あの聖書には。だからあのアビメレクかっていうのはダビデに関して言うと多分祭司だった人だと思うんですけど、あのダビデはね、なんだゴリアテっていう自分より体大きいやつをやっつけて、当時 あのイスラエルのサウルっていう王様にスカウトされたというか、実はまあサウルの部下がサウル王にこういうダビデっていうすごいやついますよって言って でサウルは気に入ってダビデ自分の部下にしたんだけど、戦争の時にダビデの方が活躍して、確かだからサウルのところにダビデが帰った時に人々がサウル王は何千人やっつけましたが、ダビデは何万人やっつけましたっていう報告をして、それでサウルがジェラシー感じ始めて、こいつうざいっていう風になったわけ、ムカつくみたいな。それでダビデが命を狙われるようになって、それで逃げまくってる時に、あるところに逃げ、そのアビメルクっていう祭司がいるところに逃げようとしたら、ダビデとしては立場上サウルから逃げてるんです、かくまってくださいって言えないわけよ。 なんでかとそれ言っちゃうと、それを助けた人が王様に歯向かってるってことになるから。わかるでしょ、僕は王様から逃げてるんです、かくまってくださいって、誰かかくまったら王様に対しては背いてるってことになるじゃん、ダビデを助けた。だからダビデは言えなかったわけね。でもそういうふうに言わずに内緒にして、アビメレクとかそういうところに行って隠れてたら、誰かがあれ王様のところいるやつやねって感じで気づいたわけ。そこでダビデはここに書いてあるように、気違いを装っていう、その気が狂ったふりをして、あのそこから囚われることなく逃げさせてもらった。で、まあ、一つの解釈では、これを書いた時にはその気違いを装ってそういうふりをしたっていう、あと誰かのところに逃げ隠れようとしたとか、まあ、いろんなことを含めて、そこに信仰がなかったかもしれないけどね、ダビデからすると。逃げ隠れる、ここで逃げたところでまずくなったから、自分ではないキャラを演じる、そういうことで自分の力に頼ろうとして逃げたはいいけど、やっぱりあの神様の見舞いに立った時に、あのいかなことがあっても信仰捨てちゃダメなんだなっていう、そういうニュアンスで書かれたって言われてるところで、今日のまあ8節からだとピンとこないんだけど、その前後を見ると恐れるって言葉が出てくるよね。恐怖から救い出してください。例えば4節なんかは、あの私が主を求めると主は答えてくださった、私を全ての恐怖から救い出してくださった。この恐怖って怖がることだよね。で、あの今日の箇所の前とあと7節と9節にも、今度は別の意味で主を恐れるっていう表現がある。新改訳では漢字が同じんだよね。恐怖、人を恐れるっていうのと主を恐れる、あの漢字が同じなんだけど、まあここにいる皆さんは、我が家以外は、我が家の二人以外は自分なんかよりもよっぽど日本語は知ってると思うんで、あれですけど、字が違ってもいいはずの違いがあるわけです、ここには。だから敵を恐れるっていうのはこの恐怖の恐でいいんだけど、主を恐れるっていうのは畏敬の畏っていうやつ、畏ってやつ、あの田んぼの下に何衣の下の部分があるようなやつね。
イコちゃん
の。イコちゃん、イコちゃん普通名前ひらがなで書くけど、本当あの時代ね、イケのイっていう、あの何かというと、よく時代劇とかであの殿様が出てきたらハハーとかやっちゃう、もう恐れ大きいみたいな、そういう殿様の力が怖いんだけじゃなくて、この殿様優しいかもしれないけれども、まあなた様はみたいな感じで力を持ちすぎてて、自分よりずっと上の人っていう、だからそういう目で神を見なさいっていう箇所です。で、あの新改訳では今日の読んだ箇所、彼に身を避ける者はで逃げるっていうニュアンスがあるよね。神様に逃げてきて、神様にいろんなものを避けて、あの神様に逃げていきなさいみたいな。これ新共同訳では身元に身を寄せる人、もっと近寄る程度、まあ、うん。で、口語訳では主により頼むって書いてあるんだけど、多分まあどれでもいいんだけど、自分個人的には口語訳の方がしっくりくるかな。主により頼むっていう。
レフュージでしょ。
うん、でもレフュージで、まあだから逃げるっていう意味あるんだけど。何かいろんなものを避けて神様に対していく、身を避けるっていうのも当たりなんだけど、個人的には口語訳の主により頼む、近寄って、うん、なんていうか頼ってしまうっていうニュアンスも自分は個人的にはしっくりくるかなっていうです。でちょっと長くなるけどね、もう一個あるね。あのその主を恐れるというところで、あの開かなくていいんですけど、マタイの福音書の10章の28節にこう書いてあります。 体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできるかと恐れなさい。何かというと、地上のその権力者っていうのは肉を殺すことはできる、命を取ることはできるけど自分の魂は殺せない。でも神様っていうのはその気になれば魂をも地獄に放り投げることができるから、だからその人のことを恐れなさいっていう、まあここではもうこの恐れなさいのどっちにも取れるよね。恐怖の恐怖も取れるし、さっきの言った畏敬の畏っていうのも取れるけど、でもこれはイエス様の言葉なんですね。だからこの世の権力者が言ってたかだか肉を殺すだけじゃないかっていうふうにも取れることができる。だけど魂をもコントロールできる神様をもっと恐れろっていう、それだけの方だっていうイエス様の言葉だということです。ちょっと長くなりました。とりあえず聖書的な解釈、解説です。
で、実際そういうふうなね、ちかこさんみたいなね、今みたいなことがあったら、ひささんとかはどういうふうに考えるの？
だから部下がいたことないからさだから HR、まあ、その人事にお願いして任せることも含めて主に任せるっていうのあるんじゃないかね。やっぱりさっき自分で言ってたけど、自分のコントロールできるとこじゃないじゃん。例えば自分が手術するさしてもらう医者とか看護師任せるしかないじゃん。もうあと、まあ事故をね、何回も車ぶつけられてるけど、弁護士とか裁判所に任せるしかないわけよ。もうだから自分のコントロールできないことは、それ全部ひっくるめて主に任せるってことになっちゃうと思うね。
だってその人のことを祈る。
それもそうやけど、いくらだから自分が上司だからって言って責任負えない部分あるじゃん、うん、けどまあ部下いたことないから分かんないけど
彼女のせいで足を引っ張られてるわけでしょ。なんか、まあ、せいって
言ってはいけない、まあ、言ったら結局私も他のね、リスポンシビリティがたくさん増えたから、もう細かいことにこうやろうと思うと、もう全部やめてからそのことにやられたら、もう時間がかかって、タイムもそのあるから、限られてるから、まあそういうことだよね。なんか結局そういう時間がもうない。だから私の自分のなんかそのバンドも結構もう縮、なんかそういう意味で。なくなってきてるから、本当はなんか助けてほしいことを反対が引きずって、自分もそれに引きずられてなんか言ってるような気がして、でそれでそう書いて、それがもう疲れるというか、目に見えるも、まあ、どんどんね溜まっていくから、本当に解決できることをやってることができてない、とどんどんそういうのが溜まっていく、ね、どんどんそういう問題がありながら、自分も仕事の量も、ね、そういう意味で増えていってしまうというか、本当は解決できてることができてないとか、だから、
そのことをその部下の子に言ったらば、自分はその障害があって、そのせいだと思うっていう
言い方もした。それでそうだね。でも本当、まあポロって言い方はしたけど、でも実際そうやって言われると、ね、だって今度人事の人に言わないと、もしかしてそれを、まあ、彼女がなんか訴え分かんないけど、そういう問題になるのも、ね、だから、まあ、私はちゃんと人事に伝えたんだけど、やっぱりなんていうんだろう、多分そのこうこれをやってこれやってる仕事はできるけど、そのアナライズするようなのは もしかしたらそういう意味で、
できない
のかなと。
今はもうあれだよね、もう預けるしかないのに、HR に。
そう、
彼女その部下が何ができてできないのかっていうのを本人の判断と、あと上司として見て、この辺ができないっていうのをして、じゃあ彼女にとって一番いいポジション、仕事のポジションをこうクビにしないで雇うんであれば、それを探すのはもう会社の仕事だよね。
やっぱり難しいのは、やっぱり ね、その時にいた人事と話した時イライラ してやっぱりねしてたから、あでもそれは分かるけどやっぱりそれを出したらいけない、
うん、
やっぱりだからあの、ね、そのディスクリミネーションに私はディスクリミネーションしたくないけどやっぱり仕事のことでプライベートしてるから、それでやっぱりそれをあの出してるんだけど、やっぱりそういうのを見せたら、うん、あのいけないので、うん、あのそれだから、まあ、普通の仕事、まあ、なんかさせてそういうパフォーマンスのことはもう手にしとれないでって言われたんだけど、うんうん、そう
でも誰かが補えないと、うん、その部署のパフォーマンス自体がこう届こうっていくわけじゃん、
う
ん、
そう難しい、
うん、
彼女のことも含めて祈ってください。なんかその、うんね、どうなるかわからないですけど、やっぱり、うん、なんか疲れたんで、
なんか私もさ、その会社根が腐ってんだよな、会社はな。
ちょっとこれカットしなきゃな、この今の人カットしなきゃな。
でまあ、入社して何ヶ月かしてからだんだん仲が分かってくると、
うん、
うわって椅子から転げ落ちるようなことが毎日たくさんあって、だけどみんなはそれでもやってるからそれしか知らないから、ね、いやそうじゃないでしょって、こういうやり方がいいんじゃないかとかっていう提案をすると、でもずっとこうやってるからっていうのね、いやそうじゃなくってそれだから今壁にぶち当たっちゃってるんだから、こうしたらいいんじゃないですかって言っても、なかなかねそれがもうあの変えることを変化することがなんか恐怖なんだよね、
うん、特に企業じゃないと、
うん、
企業だともう儲けなきゃいけないからどんどん、うん、企業じゃなくてそのそういうなんか
特殊な
団体とか教育機関もそう、あまり私は言えないけど、
うん、
教育機関もさそういう部分もあるし、わかるすごいそれは。
でただあの私はいろんなことをこう手出しすぎたっていうか、いろいろ頼まれるし、知ってるから、あこうがいいんじゃないじゃない、じゃあこれこれこれとかって言うと、どんどんこうタスクが増えてきちゃって、ね、で広報なんだけれども、あの個室のカーテンがボロボロなんで、それをどうしたらいいでしょうかみたいな見積もり取ったら1万4000ドルって言われましたって言って、それはおかしいんちゃうって言って、で一箇所しか見積もり取らない会社だったの。だから、うん、もうやりたい放題やられてたから、だからこれは絶対3社で見積もりを取りましょう。でカーテン以外にも今ね20年前と違っていろんな方法があるんだから、それも含めてあの見積もりを取らせましょうよって言って、結局3箇所から取ったらもう3分の1ですごくいいソリューションが出てきたのね。で一時が万事全部それなんでね。でそういうことをやってたら、やっぱり私は年も取ったからトゥーマッチになってたんだよね。で頑張って頑張って頑張ってやってたんだけど、ある時にこう多分ってなって、顔ジンマシンがボーって出た。でこの間月曜日あれじゃん、焼酎来てもらったでしょ。であの時に一杯飲んで、多分それがこう全開プラグになったんだと思うんですね。
これ、
うん、火曜よ翌日は平気だったんだけど、うん、火曜日の夜ぐらいからなんか顔が変だなと思って、うん、水曜日の朝起きたらもうかぼちゃみたいになっちゃってて、うん、それであこれはもう休めっていうことだなと思って、うん、その日休んで東京会場行ってあの話聞いてもらって、うん、と血液検査もするけれども、うん、おそらく過労でしょって言われて、とにかく薬飲んで寝なさい、もう今週いっぱい仕事しないで寝なさい、今診断書書くからって言われて、頼みもしないで診断書書いてくれて、で、あこれはもうあの体が悲鳴を上げてるんだなと思って、水木ひたすら、ね、寝て、で木曜日の夜ぐらいから少し収まったんで金曜日仕事行って、で休む場合休むほど仕事がたまるじゃん、ね、でまた結局ガーってやって、で昨日がゴルフ大会で一日ゴルフ行ってて、でなんか寝ながら考えたんだけど、なんだろう、もうある意味こういう会社がそういう もう今断末魔の時にだと思ってるね。そこに自分が入社したっていうことはなんか務めがあるのかなとも思うのね。できることはやりたいし、良き方向にしたいけれども、それでやったら自分が今壊れそうになっている。でその塩梅っていうのが、これは自分ではもうどうしようもできないなって思う今日この頃。だからもうどこかで、なんだろう、でもどこで全部こう預けたらいいのかわからない。もう全部放り投げちゃったらなんか自分の、すべきことが中途半端に終わるような気もするし。
でも今日の聖書箇所から言うとそれが不安ってことだね、うん、いやこれだから全て不安を捨てて全て委ねるとすげえ難しいことだ、うん、だけど一回でもやって、あ神様こう働いてくださったような一回でも経験すると全然違ってくるような気がするけどね。いろんな形で多分分かんないけど、まあ、自分も 2,3 回そういうことあったけど、まあ、仕事のことはないけどね。ただ多分それで自分が気張ってたら今頃 この国にいないと思うわけ、振り返ったら。まあ細かいことは長くなるけど、でもやっぱり一回ね全ても任せますっていう勇気っていうのが一回でも持てたかどうかで全然違ってくると思うけどね。
なんか休んでる時に気張るなよって、
うん、
そういうことなのかなって。
うちはね親父が全部とにかく全てを背負おうとしたして体調悪くなってダメになった人だから、ちょっとね正反対を言ってるわけじゃないんだけど、なんか多くのことがねやっぱりそこまでやる価値あんのかなっていう風になんかすごい冷めた目で見ちゃうこともあるわけね、内容によっては。うちの親父も本当、まあ、ある人を雇ってくれてその人の親に言われて、自分も弟も正反対だったわけ。あの人は絶対雇うな、会社潰れるぞって言って、弟に関してはあの人じゃなくてあの人の息子雇ってやってくれみたいなそういうノリだったけど、その人の親に親父が頼まれて、長屋から雇ってやってくれって、何のことはない、うちの親父の会社に1000万以上の損害をもたらして、ね、まあ細かいことは言わないけどヘマばっかりやって、でクビにしたのはいいんだけど、もう近しい関係の人たちだったからまた雇っちゃったの、親父がかわいそうだから、かわいそうだからって言って、うん、何のことはない、もうそれで親父の会社ぐしゃぐしゃになってね、母ちゃん心臓弱めて倒れるし、親父も脳梗塞で倒れてもう仕事できなくなっちゃって、そのまま2人行っちゃったみたいな感じで、まあ、それだけじゃなくてね、それが起きてからいろんな、まあ、前にも話したかもしれないけど、その銀行絡みの詐欺っぽい汚職みたいなことの犠牲者にもなったし、どんどん落ちてくる。そういうのを見てると親父は確かにうちらのためにも頑張ってくれたのはあるけど、なんか他人のことも背負いすぎたんだなっていうのを、それまでもそう感じることが多くて、うん、なんかああいうのを見てるといかに自分が無責任になりたいかじゃないんだけど、やっぱりなんかどっかで線引くっていうのを自分で学ぶ必要あんのかなとか思ったりして、かといってね大きなそういう団体で会社で働いたことないから偉そうなこと言えないけどね、でもやっぱりどっかで医科大学でもう全て任せるっていうのできればなとは思いますが、人間のキャパってやっぱり、まあ多くの人は自分のキャパ知らないんでね、それで倒れちゃったりするから、それ教員が越しちゃうと倒れるじゃん、倒れるっていうか、もうそれこそここに書いてある気が狂ったようになる人もいる、スナップって言い方するけど英語でも、それって結局、まあ、自分では気づいてないけど自分のことを必要以上に実際以上に評価してるってことになっちゃうんでね、裏返すとね、自分ではそう思ってないかもしれない、心の底から頑張らなきゃって思ってる、その 素直にというか純粋な気持ちで頑張らなきゃと思ってるってもなんかいろんなことを背負いすぎるとそれでキャパを超えるぐらいやっちゃうと結局自分のことを評価しすぎてるっていうことに結果的だけどなっちゃうかもしれないからでもどっかでそういう時って多分人間ってエゴがあるんだよねどっかでねまだできるぞまだできるぞっていううん
不安があるんだねその全部
さ不安と不安もあるしねうん、うん、でも今日の歌詞はそういうことではない不安を捨てるってことではない、うんうん、みんな何かしら不安あるじゃんなんか、うんうん、だからなんだこういうのダビデが言いたかったことって多分不安がある限りその分信仰が弱まってるってことかなって思うね多分だからまあこうやってね言うのは簡単やけどその会社とか企業とか政治家とか以上に神様はもっと上の方だっていうのを多分ここでは、まあ、前後読めって分かるんだけどダビデが人たちに語りかけてんだよね主をもっと恐れなさいっちゅうなんかそういうことをここでは言われてんだろうなと思うんだけどもう地上のそういう力以上のものをその上に神様がいるその方を恐れましょうっていうことだと思いますが
ありがとうございました
司会
者締め
いやありがとうございました大変勉強になりましたそういうこと会社勤めて怒っているのはそういうことい
や会社とか団体だけで人の群れってそうじゃん結局、
うん、もう私もねあの基本的には医者さんと一緒であのなんかね人に私はね会社勤めはないけど人間関係の中で生きている職業だから近くさんがさっき言ってるように人間っていうのはもうどうしようもなく動かせるものではないからあのなんかどうしようもなくなった時はとりあえずね今年とかもね保留にしたんだよねだから保留にしてそうするとさあのいろんな人の話も聞いて祈祷会でも相談してって言ってやってこうなんとかしなきゃと思ったんだけどでもあのいろんな話を聞いていたらああちょっと保留にしようと思ってそれでもう、保留にすることにしてねで人間関係ってそのうち自然淘汰されてくるような気がするんだよねなんとなくねそれでそれを ねどの流れに行くかちょっと待ってそれでその中で自分を見失わないようにしてで自分はやれることとかやりたいことっていうのをやっぱり変えることができないからそのまま自分はいようそしてその保留あのそれ自分の周りにあることは保留にしようと思って考えてそれでやってる感じかなそれで片手にはもし自分がこれで自分らしさが出せないとかあの自分がもうこれはダメだと思ったらやめることも考えようっていうふうなことでそれも片手に持ちつつ保留にしているっていうこともあ今の状態ではあってで保留にしてると見えてくるってことがあるからああこう、うん、見えてきてやっぱり整理されてきてるんだよね周りが、うん、だから保留にしてよかったなと思ってることが最近はあった、まあ、だから久さんと似てるよねお勤めしたことないから
いやしたことあるんだけどやっぱり企業のとかいると数字ばっかりいつも見てなきゃいけないじゃん、
うんうん、
だからそれでそう、ね、うん動いてるからね全て
そう
だね、
うん、
なかなかその保留というのが難しかったりするから、
ね、難しいよね
余計不安になっちゃうっていう、うんう
ん、そうだよね
でもさみんなその不安のレベルが違うって質が違うかもしれないけど不安は不安だからねあのやっぱり やっぱりそのあの人はこう、この人はこう、あの人の不安はこのぐらいだけど、この人の不安はこれぐらいっていうのも主観的なものであってさ、不安っていうのはやっぱりその中で信仰を試されてるってなるんじゃない、比べられない部分で。
なんであれだね、天気というかね、こう考えなきゃいけない時期がみんなで訪れたっていうところだね。
なあ、ここ 2,3 年みんな天気じゃないの、
うん、
話聞いてると、うん、いろいろ変わってきてる、
うん、やっぱりそこの時期はね、信じてきっとうまく乗り切れると信じて、あの神様のかに任せていくしかないね、
うん
うん、で悪く言ったとしても多分人間的な目で悪く言ってるかもしれないし、
うん
うん、だからそれがどううまく作用するかって分かんないことってあるからさ、だから人間的な神様が一番良くしてくださるって信じるしかないね。ありますか。それではここで何だっけ、お祈りをするということか。はい、お祈りの近くさん、はい、お願いします。
スルセのお父様、今日、この時間をみんなと分かち合う証と、そういう分かち合う機会を持ってまたまた感謝します。本当に、これからまた1週間第1週間が始まりますけれども、どうか一人でも生活の中で、今日のお話したことを、見ててください。どうか、私たちが神様のことを信用し、その不安を、少しでも、その、まあ、神様に、持ち投げられるように、その不安を少しでも、抑えさせて、ください、どうか、幸子さんも仕事のことでいろいろ、あります、悩みも抱えておりますけれども、どうか彼女の体のことも、守ってあげてください。でそして、ちゃんと彼女の、今の環境と、仕事 の, あの全部含めて神様が彼女に、いい、環境をまた、方法、いろいろいろんな、ドレクションを彼女に、与えてあげてください。私も今そういう道を取ってますけれど もう神様に、お任せしかないので、あとは、まあ、考えてもどんどん、多分答えが出ないと思うから神様にお任せします。イエス様の祈りですけど、イエス様の名前によってお願いします。アーメン。
ありがとうございます。